スクル草津
中谷所長の
ちょっといいトーク。こんにちは。今月も始まりました、アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク。
この番組は全ての子どもたちの幸せを願って草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が、今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事、困り事を皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探ろうとするものです。
所長の経験をもとに、お世話になった方や関係者の皆様の中から多彩なゲストをお迎えして番組をお届けいたします。時には音楽を挟みながら、軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私、草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ中谷所長、今回でこの番組も12回目を迎えました。
本当です ね、
ねあっという間の1年ですが、ね、
4月から始まって、
そうですよ、ね、
もう1年経つんですよね。はい、早いものです。
所長、振り返ってみていかがだったでしょうか。
この番組はいろんな方、この1年毎回ゲストに来ていただいて、
はい、
それぞれにその方の生き方であるとか、はい、子供に対する思いとか、はい、いろんな思いでこう聞かさせていただいて、人っていうのは一人じゃないし、うん、困ったことでもいろんな方と一緒に考えられる、はい、そのネットワークも含めてですね、
はい、
本当にいいお話を聞けたなっていうふうに感謝してます。
そうですね、はい、だんだんとリスナーの方も増えてきましてですね、
そうです
よね、番組を参考にしていただいてる、保護者の方も多いようにお聞きしておりますが、
本当にね、マジで出会った方ね、はい、私もともと教員だから、はい、先生ラジオ聞いてるよとかね、聞いたよとかね、うん、言っていただくんですよね、
はい、
それもありがたいですよね。あ、聞いていただいてるんやと思うとね、励みになりますよ ね、
ですよね。そしてまた子どもさんたちへ の、 指導に、指導っていうか、まあ、ご家庭での、ね、対応に参考にしていただいて
る、していただければ ね一助になれば、ね、ありがたいなと思いますよ ね。
私も12回大変勉強させていただきました。たくさんのことを学ばせていただきました。今日もまたですね、本当にもう本当に勉強させていただきたいという、
今日もねまた素晴らしいゲストをね、はい、お越しいただいてるんですよね、はい、後からゆっくりご紹介させてもらいますけれども、
はい、
まずはあとこの時期ですけどね、
はい、
一つ言い忘れたのは
この時期 ね、
大変なことが今、はい、日本のみならず世界中で起きてるじゃないですか、
う
ん、
はい、
本来だとね、はい、この時期は学校関係者はね、多分一番大きな行事だと思ってるんですよね、はい、卒業式
締めくくりの時期ですからね、はい、
ちょうどこの3月14日、
はい、
3月19日、うん、小中で卒業式があったわけですけれども、
はい、
どうしても規模が縮小しますよね、うん、在校生のような卒業式っていうのは僕自身もなかなかね、想像がつかないんですよね、
はい、まあ、卒業する皆さんにとっては ね本当に華やかな、ね、
そうですよね、
場面だったのがちょっとね、残念ですけれども ね、
まあ、そういうことも含めて、はい、今日はそういう思いもこの番組の中で少し届けさせていただけるといいかなと思ってます。
はい、それでは毎月第3金曜日のこの時間にお届けしておりますこの番組ですが、今日12回目、どんな内容になっていくんでしょうか。ちょっとだけ教えてください。
はい、今も少しお話をしましたけれども、はい、今日は実は私の勤務する少年センターアスクル草津、このアスクル草津の立ち上げにご尽力いただいた水野康江先生にお越しいただきました。
はい、
で先生は、私も35年間市内の中学校に席を置いて学校を勤務してたんですけれども、
はい、
本当に一緒にお仕事もさせてもらってたんですよ、
はい、
特に校長時代も一緒の時代がありましてね、
はい、
いろいろ参考にさせていただいたり、はい、相談もさせていただいたり、
うん、
まあ、学校というのは日々いろんなこと起きますよね、
はい、
ちょっと不安になった時に、はい、先生どうしてるかななんてことで少し電話かけてみたり、
はい、
今ちょっと人探してるのよということでね、
はい、
いろいろお世話になったことが今思い出して懐かしいですね、
はい、お越しいただきまして、はい、本当に元気いっぱいの先生でいらっしゃいますので、
そうです、間違いないです、
ね、今日もどんなお話が飛び出すのか興味深いです。では1曲、曲を挟みまして、はい、ゲストの方にお話をお伺いしたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
今日はですね、この時期でですので、この時期ですので、はい、ね、たくさんのお友達とお別れしなければならない時期かもしれませんが、いかがでしょう。お友達たくさんいらっしゃる方に、キロロのベストフレンド、は
い、
お届けしたいと思います。
いい
す、ね、さあ それでは本日のゲストをご紹介したいと思います。今日はですね、アスクル草津の立ち上げにも本当にご尽力をいただきました水野野生先生にお越しいただいております。先生、今日はようこそ。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速お話をお聞きしていきましょう。今日のゲスト水野先生はずっと長く中学校でお仕事をされていましたが、実はいきなり当センターでのお仕事をされるにあたり、ずっと学校現場におられて、多分準備もないままに、来年は当センターでということでお仕事をされたのですが、その時ってどんな思いがありましたか？
ですね、本当にびっくりという感じでいきなりやったのでまずはびっくりですわ。で、最初は自分自身がね、多分アスクの立ち上げなので正直何をしていいかわからなかった
でしょう、ね、
それが一番ですわ、
ね、最初そうでしょうね、
は
い、
そしてまた今まで自分は学校が大好きで生徒が大好きやったので、はい、生徒のそばにいられない、生徒の元気な笑顔が見られない、部活動の元気なね、そういう姿が見られない、ね、そのことの寂しさが大きかって分からないことと、寂しいことで戸惑うことが多いのが最初の気持ちです
でしょうね、はい、大きな学校から小さな、ね、小島屋としたところに寄せて来ていただいて、いきなり今までやったことのない県の授業ですけれども、非行少年のたちの支援する居場所作りをここでやってくれて多分言われたんでしょうね。そこで平成16年でしたかね、先生がここで勤務をされて、今も言いましたように、非行少年等の立ち直り支援、非行少年の居場所づくりの拠点アスクル草津を立ち上げられたわけですが、多分これ軌道に乗るまでの苦労やエピソードなど、ちょっとお聞き、僕としてもね、今ちょうど仙台所長として子どもと関わってますけど、その下地を作っていただいた先生にその立ち上げの頃のお話を少しお聞きしたいなと思って、どうでしょうか。
やっぱりこの学校に行けないとか行かない、そういう少年がこう来所するわけですね。また保護者の方が切羽詰まった相談やら受けながら、学校やまた町に行ってね、明るい社会のこう居場所作りみたいな形でこう啓発している中で、はい、やっぱりいろんなことをこう自分なりに考えてね、はい、学校での大きな声とかじゃなくて、はい、その子どものつぶやきであるとか保護者の悩みの一言を聞きながら、すごく大事なことをここで学ばせてもらったし、ここでこそかけがえのない出会いがあった、今つくづくそういうふうに思っております。
なるほどね、はい、でね、私どもは今先生が下地を作っていただいて、今学校にもいろんな教材を持って子どもたちと、例えば薬物乱用防止教室だとか、不審者対応とかね、そういうような形で子どもたちに学習の機会があるんですけれども、よくよく寸劇なんかもね、補導員さんとさせていただくんですが、シナリオってもともと水野先生が一から考えたというようなことを聞かせてもらったんですが、そうなんですか？
あ、そうです。あれも、はい、脚本書いて演劇とかそういうことするの割と好きやったので
なるほど、
はい、こうした方がいいかなとか思いながらやりました、はい、
今ね、子どもたちにもあれ受けますもんね、
はい、
で今ちょっと規模拡大してね、補導員さんだけと違って県のサポートセンターの、うん、ボランティアの大学生なんかもね、たまに来てね、一緒に子どもたちの前で寸劇やってくれるんですよ。で結構ね、低学年の小学校の1、2年生キャーって言いながらね、うん、本当に食いつくように、もう見るように見てね、喜んで、で学習の場を保障っていうか、その場所で我々が活動させていただくのも、もともとよくよく考えると先生方が、先生がシナリオを作っていただいたっていうことをね、後々聞いて、あ、やっぱりそうやったんやなっていうことで、ありがとうございます。
いえいえいえ、もう一つエピソードがあるんですけどね、ちょっと一番最初こう自分がね、さっきつぶやきを大事にしなあかんなと思ったきっかけはね、はい、中3の子が来てたんですけどね、
はいはい、
しばらくしたら、はい、先生かくれんぼしようって言うんです、中3の男の子が。
中3がかくれんぼ、
はい、で私しかもこの少年センターの狭い場所でどこにかくれんよ、隠れる場所もないのにって言ってたのに、じゃんけんもしないでいきなり向こうが隠れた、普通やったらね、
隠れるんですね、探す方じゃなくて、
はい、隠れたんですほんで見つけた時にね、その子はすごく嬉しそうな顔をしたんですよ。
先生が見つけられた時にね、
ちょっとつっけの下にね隠れてそれ見つけたんですけどねすごく嬉しそうな顔をした時に、ああかくれんぼって何かって言えば、はい、見つけてくれるからかくれられるんや、
なるほど、うん、
だからもしかここに来てる子っていうのはみんなかくれんぼしてるのかな、だからこの子の答えを見つけたい、また子どもは子どもで自分自身をかくれんぼしてるから自分の答えを見つけたいためにここに来てるんかな、そういうことを考えた時にやっぱりもっともっと一人一人を大事にしていかなあかんやということをすごく感じました。
そうですよね、
はい、かくれんぼは私にとってすごい思い出です。
子どもたちとの、ね、活動の中でそれが意味が分かってくるんですよね、うん、で居場所作り、例えば非行少年とか言うけれども、確かに学校でうまく自分の居場所を作れない子だとか、まあ、残念だけれども家になかなか自分の居場所が見つけなくてという子どもたちが結構通ってますよね。そういう意味で居場所作り、今最近そこらでね、いろんなところで叫ばれてるけども、子どもたちが自分が安心していられる場所、私のことを見つめてくれる人が近くにいるっていうことの安心感、まあ、そういうものを、それはね先生今も引き継いでますので、
ありがとうございます。やっぱり子どもに安心とか ね、子どもに自信とかね、まあ、子どもがやる気を持つとか、なんかそういうことが安心自信やる気とか、そういうことが大事だなっていうのを思います、はい、
でね、これまたびっくりなんですが、まあ、一応中学校の校長先生退職されて、次は市内の幼稚園長として赴任されますよね。ちょっと僕も意外だったんですけど、幼稚園、また中学校と幼稚園違うじゃないですか。そんな時のまあ子どもたちへの思いとか関わられてて、何かどんな風な感じでしたか、幼稚園っていうのは。
私はずっと中学校の教員やったので ね、
ですよね、
中学校教育こそ思春期の揺れること一番大事な時やっている、
ね、先生らしいですよ。
自分でそういうふうに思ってて幼稚園行って自分が間違ってたことに気がつきました。やっぱりその修学前であるとか家庭教育とか、それが土台やなっていうこと、
大事だ
っ
ていうこと
が、うん、本当に土台やいうこと、基盤作りがそこなんやいうことを、つくづく感じました。初めて友達の名前を呼んだりとか、初めてこう順番を待ったりとかね、失敗したりとかごめんなさいとかいう、はい、そういう経験こそすごく大事な時やし、幼稚園とかこの修学前って本当に大事やなっていうふうに思います、
ね、なるほどね、はい、実はね、私もね、市教員の時に一月だけ幼稚園の園長さんがちょっとね、都合が悪くって、まあ、代理かな、代理園長で一月ほど、ちょうど卒園式の前の一月ぐらいに寄せてもらったことあるんですよ。まあ子どもたち、まつわりつくはね、玄関で朝迎えた時にね、でも長くいないね、泊まり木みたいなもんですね。でこっちで横向いた瞬間もいないもんね、もうそこでチャンネル変わって次のステージに行ってる、まあ、なんとも中学校、私も中学校経験者ですから最初は戸惑いましたね。で手開けてって言うから開けたら、なんか脇のわからんもんね、手のひらに置くしね、でうわーって言うと喜ぶしね、でもちゃんと考えてるね。
そうです ね、はい、
この先生、この人にはこうやとか、あ、彼らなりに相手のことを思っていろんなことを仕掛けてくるというね、また中学校とは全然違うけれども、どういう点でしょうかね、子供っていうのは素直だし感性豊かだし、ね、我々が忘れてきたものが、あ、こういうことって大事だなということいくつかあるじゃないですか、
はい、
そんなエピソードも含めてどうですか、何かありますか。
ですね、幼稚園なのでね、5歳と4歳なんですね、草津市内は、
はいはいはい、
でカレーパーティーとかいうのがあるとね、5歳の子が4歳の子のために近くのスーパーまで買い物に行くんですよ。
は
でも結構こう長い道のりやし、
はいはい、
しかも暑かったら普通親と行ったらね、もう抱っことか、もういや車で行くとかなんとかいうのにね、うん、4歳の子のために喜んでもらうために一生懸命こう長い道のりを歩いたりとかね、
なるほど、
で重たいじゃがいもとかね玉ねぎを買ってくるわけですよ。
あ、エンジンしてみたら重たいですよね。
重たいですわ、
はいはい、
そしてまた4歳の子が買ってきた玉ねぎやらをね、一生懸命こう剥いたりするわけです。私はこう小さいなりにね、誰かのためやったら頑張れるって、これは大人にも言えるのかな、誰かのために頑張りたいっていう、その気持ちは子どもにとってすごく大事なことやし、またこれを中学校に置き換えてきたらね、
はいはい、
誰かのために 悲しませることはしたくない。
なるほど。
なんか迷いがあった時これをしたら大事な人が悲しむんちゃう、うんうん、それがブレーキになるのかな、うん、だから自分のために頑張るっていうことはもちろん大事なことやけど、うん、誰かのために頑張らしても親でもそうやと思うんです、うん、子供のために、うんうん、
ですよね、
うん、だから人のために役に立ちたいとか頑張りたいってそういう気持ちっていうのはすごく大事やし、こんなに小さいのにそういう気持ちを持って子供たちは育っていることっていうのはすごいなっていうふうに思いました。
すごいですよね、うん、5歳児さんが4歳児さんのために、うん、になることだったら、うん、暑い夏、うん、買い物も平気、うんうん、きっと喜んでくれるんかな、ね、そういう気持ちなんでしょうね。
そうですわ、
相手を思う気持ち、うんうんうん、そういうものがもう小学幼稚園のその時期からもあるんですよね。
幼稚園での体験のお話がつきませんけれどもこの幼稚園でのですね、ご勤務を、参考に なさったことが今後この出版に先生のですね出版に、つながっていくようですので、一旦曲に、
後半ですか今、
ね入らせていただきまして、はいはい、その後に、先生がお書きいただきましたシャボン玉の命についてまたお話をお伺いしたいと思います。それでは曲についてこれはですね水野先生がお持ちいただいた曲です。ちょっと曲の紹介をお願いいたします。
ですね、半崎よし子さんの桜卒業できなかった君へという曲です。
はい、
卒業式間近で、はい、亡くならはったいうことがあって、
はい、
その思いを込めた詩で、その詩がすごく私は好きですし、
はい、
命を大事にしてほしいってそういうメッセージが、ここに込められてます、
はい、それではお聞きいただきましょう。半崎よし子、桜卒業できなかった君へお届けします。それでは、先生がお書きいただきました、シャボン玉の命、これについてまたお話をお伺いしていきたいと思いますが、
はいうんはい、実はね去年水野先生センターに来られて本出版したよで持ってきたって言ってね持ってきていただいた本が先ほどララさんに紹介していただいたシャボン玉の命水野康生ということで、ねはい、今ここにあるんですけどね、は
い、表紙もねとっても可愛らしい
ですよね、パステルちょうどね、
はい、シャボン玉のね女の子シャボン玉を吹いてる女の子の絵なんですが、
はい、私の感想よりもまずこの本をねお書きになった水野先生、
はい
まあ、この本を出版されるにあたり、まあ、その思いですよね、これを出版しようと思った思いとかまたこの本に込められた願いとか、まあ、思いも含めてですけど少しっていうか紹介していただけます、お話いただけますか。
はい、幼稚園の仕事も終わって38年間の自分の、教職員生活が終わった時にここまで自分がやってこれたのはやっぱり今まで出会った人がいた支えてくれたからだと、
はい、
その方たちにやっぱり感謝を伝えたい、で感謝を伝えるために何か書きたいということと、はい、もう一つは自分でずっと引っかかってたことはね、はい、やっぱりいろんなことがある中で、子どもたちが被害者やら加害者になる事件とかね、はい、事故があまりにも多い世の中であるし、また自殺、はい、自死っていうのが多い中でね、
はい、
やっぱり命と心を大事にしていこうやないかって、みんなで助け合っていこうやないかっていうそういう思いが、少しでもという形で、この本を作りました。
ありがとうございます。
一つ一つ のこのお言葉の中にですね子どもたちの行動が、記されているんですけれども、ね、その子どもたちの行動の一つをまた先生方が参考にされてさらに子どもたちが成長していく過程の中で何か役立てられる一つのポイントを見つけられていくというような内容なんですかね。
そうですね、はい、さっきのかくれんぼの話じゃないけどね、はい、見つけてくれるから隠れられますよね、うん、同じように、助けてってもっとみんながね、はい、言えばいいんやけど、うん、なかなかその助けてが言えない、
はい、
そういう場面が多いに違うかな、うん、それは助けてくれる人が周りにいないのかもわからないし、
はい、
そのことに気づいてないかもわからないし、うん、助けてっていうことは決して逃げることでも負けることでも恥ずかしいことでもないんや、
はい、
そういうことのメッセージを、この本に込めたつもりなんです、
はい
はい、
シャボン玉の命水野康生さんが、著者ということでこれ出版社はどちらから
風営社っていうところなんですけどね、
はい
はい
すでに 本屋さんには並んでいる感じ、
ね、本屋さんには並んでます、
はいはい、ぜひですねお買い求めいただきましてですねあの本当にもう参考になることがいっぱい、
本当なんですよ、
もうあの一節読んだだけでちょっと涙ほろりの場面もありましてですね、ぜひこれからもですねこの番組の中でこのシャボン玉の命参考にさせていただきながらまた番組を進めさせて ねいただきたいですね。
いい機会だと思いますね、はい、で全ての方に読んでいただきたいけれども僕は、ね、若い先生方にも読んでほしいなと最近思ってるんですよ、
はい、
あの慈愛にとは言わないけど愛情に満ち溢れてますよね、
はい、
で子供への観察というのかな、
はい、
子供の思いだけじゃなくってそういうものを本当にこうしっかり見つめられて、うん、そしてそういうところから自分が感動されていますよね、はい、でそれをみんなに伝えたいといういい本だと思うんですよね、
はい、人の思いに目を向けて今を大事に生きれば人生は愛おしくなるという
題
がついております、
ね
ね、またぜひ皆さんもですね、シャボン玉の命手に取ってご覧いただきたいと思います、はい、ちょっとお時間がですねなかなかございません。
またですか。
また水野先生にはですねお越しいただきまして、ね、あのお話をお伺いしたいと思います。それではですね所長、
はい、
来月からはこの番組の放送時間が変わります、
はい、
これだけちょっと重要なことですのでお聞きいただいております、は
い、
皆さんにお伝えしたいと思います。
来
月からはですね第1第2水曜日の12時からとそして再放送が20時からそして再放送が25時深夜1時からとなっております。
結局一月で何回聞けるんですか。
一つの番組6回聞いて
6回も聞けるんですね、
はい、素晴らしいことです。ですので、ですね、あのまた水野先生にはスタジオにお越しいただきまして続きをお聞きしたいと思います。
そうですね、はい、この本なんかね一つ一つこれお聞きしたいことがたくさんありますね。
そうですね、元気いっぱいの水野先生あのまたぜひスタジオにお越しください。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも今日は、
今日はですね、水野先生をお越し、水野先生にお越しいただきまして、たくさんお話をお伺いしました。また2年目の所長のちょっといいトークなんですが番組タイトルもちょっと変わるようですね。
そうですね、番組があの60分になったことと、
はい、
ちょっとね、内容も含めて、新たにリニューアル、
リニューアル、
まあ、いいトークはどっかに入っていきますね、
うん、
いいトークはね、
はい、そして所長も、ますますあのいろんなお話を盛り込んでですね楽しい番組作りに ね、ちょっと変わっていくんですよね、
ちょっとね楽しい、はい、エンターテインメント的な部分も入ってきますね。
やっぱり、ね、歌いますかもしかしたら、
ギター持っていきましょうかね、
ということで、はい、今日は、中谷所長のちょっといいトーク、1年目の、締めとなります。それでは所長また来月ね、
そうですね、
装いも新たによろしくお願いいたします、はい、
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。どうぞ次回の放送もお楽しみに。
4月からもよろしく、
はい、お楽しみに。